本日の聖書箇所を拝読します。新約聖書第一ペテロの手紙1章8節から9節です。新約聖書第一ペテロの手紙1章8節から9節。拝読します。あなた方はイエス・キリストを見たことはないけれども愛しており、今見てはいないけれども信じており、言葉に尽くせない境に満ちた喜びで踊っています。あなた方が信仰の結果である魂の救いを得ているからです。以上の箇所より、広川先生より見たことはないけれどと題しまして説教いただきます。
皆様おはようございます。
おはようございます。
先週は中学校高等学校卒業式のシーズンの週でした。私もですね、勤務している学校で合計5つの卒業式に出席をしなければなりませんでした。巣立っていく生徒たちの今後の歩みのために、またイエス様との出会いがその人生の途上で与えられるように祈って送り出してまいりました。それでは一言お祈りをいたします。天の父なる神様、人生の節目の時を迎える方々も多くあった先週の1週間の歩みでした。今日また私たちはこの礼拝に集い、共にあなたを礼拝し、あなたの栄光を表そうとしています。この礼拝に一人一人集っている者たちの体、心、霊において健やかにしていただき、今日から始まる新しい週も主にあって置かれたところでキリストを証しすることができるように導いてください。また多くの方々、卒業学校学び屋を卒業して育っていく方々も大勢いらっしゃいますけれども、どうぞその人生の途上でイエス様と出会い、そしてキリストにある祝福に預かることができるように導いてください。聖書の御言葉から励ましをいただきたいと願っています。一人一人に必要なメッセージをお与えください。イエス・キリストの尊い御名を通してお祈りをいたします。アーメン。さて、今日は先ほど読みいただいた第一ペテロの手紙1章の8節と9節になります。8節で、あなた方はイエス・キリストを見たことはないけれども愛しており、今は見てはいないけれども信じており、言葉に尽くせない栄えに満ちた喜びに踊っていますとあります。この手紙を書いたペテロは、人と習えたイエス様と出会い、イエス様が福音を述べ伝えておられました、いわゆる交渉街と呼ばれる約3年間イエス様と共に過ごしてまいりました。でペテロはですね、直接イエス様と出会い、そして生活を共にいたしましたけれども、この手紙の読者たち、まあいろんな方がいらっしゃったと思うんですけれども、ほとんどの方はですね、イエス様を見たことがないという人たちであったろうと思います。けれども彼らはイエス様を救い主として信じ、そしてイエス様を愛して歩んでいた人たちです。すでに見てまいりました通りにですね、この読者の人たちは迫害のですね、大変な困難な状況の中に置かれ、自分たちの無力さというものを 嫌というほど知らされていたことと思います。彼らが喜ぶと言えるような出来事はほとんどなかったのではないかと思います。けれどもペテロはですね、ここで彼らが言葉に尽くせない栄に満ちた喜びに踊っていますと記しています。なぜそのような、大変つらい悲しい困難な状況の中にありながらですね、このクリスチャンたちが言葉では尽くすことのできないほどの大きな喜びに踊ることができたんでしょうか。9節に、あなた方が信仰の結果である魂の救いを得ているからですと、その理由が述べられています。彼らはイエス様に信頼してイエス様と強い絆で結ばれていたことが分かります。イエス様を罪からの救い主と信じた結果、魂の救いを得ていました。自分は取るに足りないものだけれども、イエス様に愛されて見出され、そして今も大切にしていただいていると、そのことが分かり、罪は許され永遠の命を信じた時からいただいていると、そのように信じていました。ですから信じる者たちはどのような困難の中にあっても、栄光の神、この方が自分たちと共にいらっしゃる、神様の臨在の中に生かされている、そこから与えられてくる喜びというものに満ち溢れることができたわけです。イエス様を信じる人たちの特徴の一つは何かっていうと、それはいつでもどこでも喜ぶことができるということです。あなたの中に主にある喜びがあるかないか、あなたがイエス様を信じてますと言われれば、当然あなたの中には喜びがあります。普通はですね、試練の悲しみの中で喜びがあるか、これは悲しみと苦しみ両立できないと思います。けれどもイエス様にあっては悲しみと喜びっていうのは両立することができます。その鍵がイエス様でいらっしゃいます。ヨハネの福音書16章22節で、最後の晩餐の席でイエス様が弟子たちにこう語られています。あなた方も今は悲しんでいます、しかし私は再びあなた方に会います、そしてあなた方の心は喜びに満たされます、その喜びをあなた方から奪い去るものはありませんと語られています。この時ですね、イエス様はご自分の死が間近に迫っているということをよく知っておられました。けれどもイエス様の頭の中で気がかりだったのは弟子たちのことなんです。20節で、この16章の20節ですね、あなた方は泣き嘆き悲しむが世は喜びます、あなた方は悲しみます、しかしあなた方の悲しみは 喜びに変わりますとあります。この最後の晩餐の席でイエス様はですね、凄まじい苦悩の中にあったはずです。その中で弟子たちが十字架につけられ死んでいく、その姿を目撃しなければいけないという悲しみに打ちひしがれてしまわないように、なんとなく不穏な雰囲気、何かわからないけれども心が騒いでしまう、そういう弟子たち一人一人にですね、イエス様は深く気を配っておられました。イエス様は彼らがもう一度イエス様と会うことができるのですから、その時には喜びに踊り上がっていくということをよく知っておられました。イエス様という方は信じる者にとって喜びの源です。喜びを保ち続けるようにしてくださるお方です。ですから私たちがイエス様から離れて生きるっていうのは、その人生は喜びではなく虚しさや自己満足を追い求めているだけのもので、本当に虚しく終わってしまうものです。本当の喜びっていうのは、私たちがイエス様を信じる信仰によって救われた時から始まっていきます。もちろん私たちの喜びの中にはいろんな喜びがありますね。自分の願っていたことが叶った、嬉しいですよね。自分が金がね、これは欲しいと思ってたものが手に入った、本当に嬉しいです。でも同時に私たちは自分の思い通りには物事は進まない、あるいはいや、これだけはそうなってほしくないと思うようなことが人生に起こります。またせっかく手に入れたのに壊れた、なくなってしまった。私たちのこの世の喜びっていうのは、周りの状況や自分の願いが叶うかな叶わない、そういうものによって決まっていきます。もうヨーヨーの人生ですね。上がったり下がったりというのが私たちが普段経験する喜びだろうと思います。けれども私たちのイエス様から与えられる喜びというのは、山あり谷もある、でもイエス様から与えられる喜びは変わらない喜びであります。それをイエス様を信じた時からスタートいたしました。そしてイエス様との出会いを通して、私たちはイエス様に対してですね、自分のありなままの気持ちや願いを訴えることができます。そして聖書の御言葉に聞き従って全てのことを感謝していく、イエス様との深い交わりの人生となっていきます。まず自分自身の心の中心に、それまでは私がどっかりと座っています。けれどもその場所にイエス様に座っていただきます。そしてあなたのうち、しかもあなたの心の真ん中におられるイエス様によって、私たちの 目の前あるいは周りで起きる状況や物事の見方、考え方というものが自分中心からイエス様中心へと変わり、徐々にイエス様に従う歩みに変えられていき、そしてまたイエス様の似姿に変えられていきます。エレミア書29章11節にある通り、神様の立てておられるあなたや私に対する計画は災いではありません。私たちはこれは災い、これはハッピー、これは災いというふうに仕分けをするんですけれども、神様の計画には災いの計画は一切ありません。そうではなくて、あなたは私に平安を与える計画です。そして私たちに将来と希望を与える約束です。またローマ人への手紙8章28節にあります通りに、神様を愛するという人のためにはすべてのことが共に働いて益となるということを私たちは知ることができるようになります。第一コリント人の手紙10章13節には、私たちはさまざまな経験をいたしますけれども、神様は真実なお方です。嘘偽りのない真実なお方です。ですからこの方が約束されていることは、私たちが経験する試練というのは耐えられない試練は試練に合わせることはなさらないということです。むしろ忍耐ができるように試練と一緒に脱出の道も備えていてくださるとあります。これらの御言葉に信頼して、真実なお方でいらっしゃるイエス様に信頼を置いて歩むときに、自分に与えられているすべてのこと、すべての人、すべての境遇を感謝して歩むことができるようになります。私の母が亡くなって12年になります。母の女学校時代からの一番の親友はクリスチャンでした。本当に幸いなことですね。母はその淀金さんというこのクリスチャンの友人をですね、とても尊敬し信頼していました。淀金さんは私の母にですね、イエス様を信じてほしいと祈り、教会の礼拝に一緒に行こうとたびたび誘ってくださいました。そして母もですね、この友人のですね誘いですから教会に時々出かけておりました。けれどもこれはあくまでも友人の誘いなので、義理で教会に行っていました。決してですね、イエス様を求めよう、イエス様を信じたいと、そういうことは決してありませんでした。ところがですね、ある時母がですね、同じことを何度もですね電話で私のところに電話してくるんです。この前来た時にお米を持って帰らせるの忘れたから送るから、いやいやいやいや、ちゃんと持って帰ってきたよ。 できるわけですね。でまた次の日、いやお米をね持たせようと思って忘れたから送る、いやもう昨日言ったでしょ、ちゃんと持って帰ってきてるよ、あそうかね、まあ、こういうことがですね何度か繰り返されました。そして何度かですねいわゆる高齢者を狙ってのですね訪問詐欺に、まあ、その被害に遭うことがありました。で私ですね気になりましてですね、それで、母をですねもしかしたら何かこう認知症かな、でも私は分からないわけですね。そこで、まあ、当時ですね、大変有名なこの認知症の精神科医としては第一人者という方が、まあ、広島のですね家の近くの、まあ、病院で勤務をされておりました。で、まあ、その方をですねちょっと町の方を通してですね、見ていただくように予約をいたしました。そして母を連れてその病院のお医者さんのところに連れてまいりました。するとですねその医師は母をですね診察して、その後、アルツハイマー型の認知症の中期ですと診断されました。私はですねもう言葉を失うほどのショックを受けました。そういう病気があることはもちろん知っていたんですけども、まさかなんです、まさか私の母にそういう病気があるということは信じられなかったんです。そしてこの病気のためにですね、母は住み慣れた、広島からですね嫌がる母を騙して下関に連れてまいりました。そして私たちと一緒に生活をするようになりました。ある日のことですね、あれほど固くなにイエス様を受け入れることをしなかった母がですね、イエス様を信じて一緒に天国に行こう、イエス様を受け入れるか、一緒に乗ろうと言ったら、じゃあ一緒に乗るっていうんですね。びっくりしました。じゃあ一緒に乗ろうねって言って、母がですねイエス様を受け入れる祈りを捧げることができました。認知症を患う中で母がイエス様を受け入れるなんていうことは私には思いもよらないことでした。もう奇跡としか言いようがない出来事でした。その後もですね母と一緒に生活をする日々は大変なことの連続でした。認知症を患うその家族の辛さ、しんどさ、まあ、そういうものは本当によく分かりました。しかし母にとっても私たちにとってもこれらの出来事、この世的に考えればまあなんと不幸なことか、運が悪かったねというふうな出来事かも分かりませんけれども、神様が備えてくださった最善の道であったと今は主に感謝しています。教会の皆さんもですね母を受け入れてくださり、教会で共に礼拝をすることができました。あなたや私にとってとてもつらい、悲しいと思える日々であったとしても、イエス様との豊かな交わりによって置かれている状況や人、物事に対する見方や考え方が変えられて、私たちの歩みにはイエス様から来るイエス様の 御臨在を覚えることを通して与えられる喜びが満ちあふれてくるようになるということです。イエス様と日々交わりながら歩むことによって、私たちの目には好ましい、これは嬉しいと思える状況や、あるいは人、そこに喜びを求めていく、まあこれは普通の方がなさることです。まあ私たちももちろんそういう面がありますけれども、しかし私たちの喜びの泉はそこにあるのではなく、生きておられるイエス様から来るということ、それが私たちのうちに喜びをもたらすということ。クリスチャンの特徴は喜びがあるかないかということです。時が良くても悪くても主にある喜びを味わいながらイエス様と共に歩んでまいりましょう。お祈りをいたします。天の父なる神様、イエス様は十字架において死んで復活をなさり、天に帰られ、今も生きていらっしゃいます。このイエス様とお交わりをすることを通して、いつも喜んで歩むことができます。イエス様は常に私たちの中に悲しみがあるけれども、しかし喜びを与えてくださいます。辛いけれども喜びをくださいます。その恵みを心から感謝いたします。今週の兄弟姉妹たちの歩み、さまざまなところを通って行かれることですけれども、置かれたところにおられるイエス様と出会い交わり、喜びを持って歩むことができるように導いてください。私たちの主イエスキリストの尊い御名を通してお祈りをいたします。アーメン。